こんにちは、メイラです。今日は10月14日、今午前の11時半ぐらいですね。石垣島は、朝からちょっと雨が降ったり止んだりしてますね。今ちょっとまた降り出したような状態です。昨日なんだけど、インタビューっていうか、電話で記事を、カウンセリングの記事を書くっていう方が、インタビューをしたいということで、お話をしていたんですけれども、その時に3つぐらい、こういうご相談が、ある場合にどういうふうなこうカウンセリングではお答えをしてますかということで、お題をいただきました。でそれをですね、ちょっとこの音声で、お伝えしていこうかなと思います。なんかちょっと雨がすごい降ってきて、音がきっと入っちゃってると思うんですけど、はい、ちょっとだけ小ぶりになってきたので続けたいと思います。そうですね、昨日のそのインタビューの内容で3つお題がありまして、そちらの方ですね、こちらの音声でもまとめてお伝えしていこうかなと思います。で今日は1個目の、ご相談で、20代の女性の方なんですけど、通勤が辛いっていう、ご相談でした。で仕事自体は充実しているっていうことなんですけど、とにかく通勤がすごく辛くて、お家を出るときにすごく気が重くなってしまう、どうしたらいいでしょうかっていうようなご相談です。かなり具体的な悩みなんですけども、通常カウンセリングではその方自体、その方自身の、なんていうのかな、その通勤が辛いって一言で言っても、いろんな理由があるんですね。実際には何がどう辛いのかっていうところが大事で、通勤が辛いっていうのはもう多くの方がもちろん感じてらっしゃる方多いかなっていうふうには思うんですけれども、それでもご相談に例えばお電話をかけてくれるってことは、何かしらやっぱり改善したいっていう思いがあってかけてきていると思うので、なるべくその方の独自の、その根本的な原因みたいなところを掘り起こして、で根本改善できるようにしています。ただちょっと今回は、インタビューということで、実際にその相談者の方と私が直接お話をしたわけではないので、実際そういう相談がある場合にはこんなふうにお答えしますというようなことをお話ししました。で一個は、その通勤の何が嫌なのか、どの部分が辛いのかっていうのを一度ちゃんとご自身で掘り下げるっていうことをお勧めしたいと思います。で私 の, カウンセリングにお電話くださる方って HSP の方だったり、エンパスの方だったり、人混みがそもそもこう辛いっていう方が多いので、だいたいこうそのご自身のその辛さの、なんていうのかな、特性みたいなのはなんとなくこちらにも把握しやすいところがあって、そのあたりについてお話ししていくっていう形になるんですけれども、特定するっていうのは別に繊細さんじゃなくても、どんな お悩みの時でも、使える手法で、漠然と毎日嫌だなって思って、毎日同じ繰り返しをしているっていうところから、一歩そのもう一歩踏み込むというか、通勤の何が一番自分は嫌だと感じてるんだろうっていうことをカウンセリングの中ではこう掘り下げていきます。でそれは人それぞれいろいろあると思うんだけど、例えばその人混みが嫌なのか、これは繊細さんに多い悩みですね。電車はもうある種こうエネルギーのジャングルみたいな密室状態になるので、感情のエネルギーですね、皆さん乗ってらっしゃる方のいろんな感情がこう雑多に混ざる場所なので、それが非常にこう自分の中に流入してくるような感じで辛いっていうのは、割とティピカルな典型的な悩みだと思います。でもしくはその人混みというよりも、その満員電車で人に触れることがすごく嫌、例えばその人の匂いが嫌とか、こう肌に触れる感じがすごく嫌とか、そういったふうに人に触れなければ、例えば少し空いた電車だったら全然平気っていうものなのか、それとももう電車自体が嫌なのか、 で、まあ、電車自体が嫌っていう場合は、例えば、まあ、これも本当にあの一つの例でしかないんですけど、まあ、過去に電車にまつわる嫌な記憶があるっていう場合も実は結構あると思うんですよね。あの電車の中で嫌な思いをしたとか、もしくはこう怖い、あの、まあ、例えば急にこう酔っ払いが喧嘩を始めてその時すごく怖かったとか、何かしらあの過去のとても怖くて、あの自分が嫌な思いをした記憶と紐づいてしまっている、ま、それはすごく大きなトラウマ的な出来事に限らず、ま、そういうことが繰り返し起きていたから、もう電車に乗るとそういう不安が出てくるみたいなものもあると思います。なのであの漠然とした電車乗るの通勤嫌だなっていうところから、あのもうちょっとこう特定していくっていうのが、まあ、第一ステップになるかと思います。でもちろんその電車に限らず他の要因かもしれないので、まあ、実は駅が嫌とかこの道を通るのが嫌とか、何かしらそのフォーカスが別のところにある可能性もあるんですけど、いずれにしてもちょっとこう掘り下げていくっていうことが必要になります。で、あの掘り下げるにあたって、もしご自身でやるんだったら書いてみるっていうのはすごくいい方法なんですね。まあ、例えばそうだな、まあ、その通勤の中で何がどうだったら自分がこう少しでも楽にその時間を、まあ、過ごせるかというかっていうことをこうイメージしてみて、まあ、例えばまあ電車がもしやめられるんだったら電車じゃなくてなんか別の手段、まあ、バスにするのかとかっていうことを、まあ、対処法みたいな感じですけどにするとか、もしくはその時間帯を、もしかしたら空いた電車だったら少し楽なのかもしれないっていう風に時間をずらすとか、あとは繊細さんの場合はあの音楽を、自分の好きな音楽をあのイヤホンで聞いて、その周りの、あの自分が嫌だなって思うようなエネルギーに同調しないようにするっていう方法も対処法としては考えられると思います。で、あのエンパスとか HSP の方に関して言うと、その手前にもう一個大事なことがあって、その自分がこうそういうことが嫌だなって思ってること自体を肯定的に受け入れるっていうか、あのそのこと自体が自分が弱いことだとか自分がダメだからダメなんだみたいに、人は平気なのになんで自分はこんなに辛いんだろうみたいに否定的に思ってしまっている方がとても多いので、あの繊細さ自体は全然悪いことじゃなくて、むしろそれがこう仕事に生かされるってことは実はすごく多いんですね。多いというかご自身で気づいてないだけで、その、まあ、感受性の高さみたいなものが仕事に生かされていることっていうのは、まあ、仕事に生かせることっていう、あの職場によってもそうなんですし、まあ、職種によっても違うとは思うんですけど、そういうことは結構実はあるので、まずはその性質自体を肯定的に受け入れて、で自分のその、まあ、だったらじゃあどうすれば自分が少しでも心地よくいられるのかっていうことの方に意識を向けていくっていうことが実は一番大事かなっていうふうに思います。はい、そうですね、ちょっと長くなっちゃいましたね。また明日続きですね。あの次のご相談は、好きなことが分からなくて困っているっていうご相談です。また、次の音声でお届けしたいと思います。それでは。